阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは先週初めてお越しくださいました石田室長に来ていただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日2回目ですね、
はい、
どうですか？
まだまだ緊張してます
本当ですか、今日はどんな方を連れてきていただいたんでしょうか？
はい、今日は4月に就任した小林センター長に来ていただいて、阪神南県民センターの令和6年度主要事業についてお話しいただきます。
はい、小林センター長、はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。
はい、小林センター長は以前はどちらにいらしたんですか？
あの直前は産業労働部というところで、あの産業振興
を、はい、
県庁にいてました、
はい。そうなんですか。尼崎は？
尼崎はたまにしか来ることがなくてですね、ただものづくりの町ということで、あの非常にここに赴任することを楽しみにしてやってまいりました。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。で、今日は早速なんですけれども、阪神南県民センターでの令和6年度の主要事業についてお話をいただくんですが、県全体としての今年度の取り組まれるポイントはありますでしょうか？
はい、そうですね、令和6年度の兵庫県政のキャッチコピーがありまして、はい、躍動する兵庫、子が輝く希望と安心の未来へというものを掲げています、
はい。
で、その下で、4つの柱がありまして、1つが若者 Z 世代が輝く兵庫、もう一つが活躍の場が広がる兵庫、三つ目が安全安心に進まれる兵庫、四つ目が県政改革の推進というふうになっております。で、特に重点を置いているのが若者 Z 世代応援パッケージとなりまして、若い世代を直接応援する施策を展開して、若者の県内定着で兵庫の成長発展につなげていこうとしております。
なるほど。あの先日躍動フォーラムに参加させていただいたんですけれども、うん、直接やっぱりあの斉藤知事が若者 Z 世代の応援ということはね、話してらっしゃいましたので、なるほどなと思いながら聞かせてもらっておりました。
あ、そうですね、あの、うん、若者 Z 世代応援パッケージということで直接支援するということはもちろんそうなんですが、まあ、それによって兵庫県からの若者の流入を少なくしていく、もしくは若者が入ってくるような兵庫県を目指すということ、それと、まあ、こういう政策自体を考えてもらうことで、うん、若者が政治に関心を持ってもらう、県政に関心を持って行ってもらう、そういったことも狙いに含まれております。
うん、なるほどね。まあ、阪神南県民センターではまた住みたい、働きたい、訪ねたいと思える、未来につながる魅力ある阪神南地域の実現に向けて、取り組んでいかれるということも聞いたんですけれども、じゃあそちらの方について具体的に内容を教えてください。
はい、では、あの主要な施策は3つの柱に分類しておりまして、1つ目が地域の魅力を生かした交流の促進、2つ目がにぎわいのある街づくり、3つ目が環境と調和した安全安心な街づくり、以上3つの柱になります。
はい、
で、まず1つ目の柱、地域の魅力を生かした交流の促進なんですけれども、これは阪神南地域が世界に誇る魅力を活用して地域ブランド力の向上を目指すというようなものです。
はい、
で、阪神南地域が誇る魅力といっても、これ数え上げればキリがないほどあるんですが、今回は3つに絞ってます。
はい、
阪神間モダニズム、具体美術、マリンスポーツ、この3つです。で、初めの魅力については阪神間モダニズムになりますが、明治末期から昭和にかけて阪神間で花開いた近代的なハイカラなライフスタイルのことをそう言われているんですけれども、今もこの地域には象徴するような建物や芸術、食文化がたくさん残っています。
はい、
昨年秋にはモダニズム建築とグルメ、スイーツを体感していただくトークショーやウォークイベントなどを開催したんですけれども、うん、かなり好評でした、
うん、
ということもありまして、今年度も同じように準備をしていますので、皆さん楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
次の魅力は阪神南地域発祥の具体美術です。
はい、
これはあの1954年に吉原二郎さんが アシアで具体美術協会という団体を設立したのがスタートです、
うん、
この地域は美術館や博物館が多いことでも有名なんですけれども、具体美術はいわば、まあ、知る人が知っている地域の宝だと思っているんですね。でこれを地域外の人にももっと知ってもらえるような発信をしていきたいというふうに考えております。ちなみに三宅さんは天ヶ崎のスペシャリスト、はい、ですので、うん、具体美術のことはよくご存知かなと思うんですが、いかがですか？
いや、まあ、美術系は好きなんです。自分も写真をやっているということもありまして、うんうん、はい、ただ結構ね知ってるようで断片的にしか知らない、うん、あんまりつながってこないところもありますので、まあ、例えば白髪和夫さんのこととかはもちろんね資料室に行ったりとかしていろいろ作品は拝見してるんですけれども、もっともっと知りたいなって思っています。
ありがとうございます、はい、そういう方にぴったりのイベントかもしれません
、はい、
私自身着任したばかりと言い訳はしたくないんですが、はい、これまで具体美術にそれほど接してきたわけではないんですけれども、うん、まあ、着任してみてですね、調べれば調べるほど面白い、
うん、
そういうものが具体美術かなと思います、
はい、
これ具体美術協会の設立以来、阪神館の若い美術家が足で描いたり、
うん、
絵画を瓶に入れてぶつけたり、そろばんで描いたりとかですね、
うん、
まあ、ちょっと言葉悪いですが、まあ、大丈夫ですかみたいな非常に奇想天外な発想で、
はい、
多くの作品を生み出してきたというものなんですけれど、はい、これユニークすぎるぐらいな、その背景にはもともとのコンセプトが関連しているみたいですね。
うん、
人の真似をするな、今までにないものを作れというコンセプトでの運動だったということなんです、
うん、
で日本の美術は欧米の影響を大きく受けてきた中で、具体美術についてはその運動が国際的にも独特 で、
うん、
で今も海外で、高い評価を受けている、まあ、その理由が分かるような気がします、
はい、
で大阪関西万博を控えて具体美術ゆかりの場所が分かるデジタルマップを作ったり、街歩きイベントなどで具体美術の魅力を多くの方に知っていただこうと考えています。私自身もとても楽しみにしている事業です、
うん、
そして3つ目の魅力がマリンスポーツです、
うん、
カヌーやヨット、ウィンドサーフィンといったマリンスポーツが西宮浜、甲子園浜、芦屋浜といった臨海部で盛んに行われています。ただ一般的にはあまり知られていないようなんですね。で三宅さんの感覚としては、うん、どんな感じでしょう？
いや、私はね正直ちょっと西宮とか芦屋のことそんなにね知らなくて、これから勉強せんばいかんなと思うんです。だから天ヶ崎しか見てなかったらそのマリンスポーツに触れる機会がないというか、うん、ただ西宮とか芦屋って結構ね盛んなんですよね。
そうですね、まあ、天ヶ崎からもう当然隣接しててすぐのところなんですけれども、はい、実はそうなんです。私は個人的にカヌーを川下りをするんですけれども、
素敵、
はい、うん、以前よく和歌山に川下りに行っていた時に、阪神高速の湾岸線通るんですが、その途中で西宮あたりでいつもすごい数のウィンドサーフィンとかが出てるなっていうのはこれはしてたんですけれども、うんうん、実際都市部でこれだけマリンスポーツが盛んな場所は珍しいんじゃないかなと思います、
うんうん、
でそれには理由があって、マリンスポーツに適した環境があって、でまた活動拠点も整っているということ で、
はい、
でこれは三宅さんのようにまだよくは知らないという方向けにも発信をしていきたいと思っておりますし、うん、初めての方も体験してみるということが気軽にできるような企画をして、うん、でエリア全体の知名度を高めながら、さらにたくさんの方がこのマリンスポーツに、この都会でのマリンスポーツに接していただくために来ていただきたいと、そういった取り組みを進めていこうと考えています。
はい、まあ、ですからおっしゃっていただいたような阪神館モダニズム、そして具体、マリンスポーツ、どれもこの地域の、ね、魅力ですからね。
そうですね、
うん、
はい、そういったものをしっかり活用するということと、
はい、
それとまあ誰もがよくご存知のこの地域独特の個性あふれる美術館や博物館、
はい、
これを10月上旬の3日間は一斉に開放するオープンミュージアム無料開放デーを、これ昨年もやったんですが引き続き実施をします、
はい、
また同じ10月、これは芸術の秋でもありますしスポーツの秋でもありますので、天ヶ崎スポーツの森でふれあいスポーツフェスタを開催します、
うん、
リレーやマラソンやランニング教室、子どもラグビーといった大人から子どもまで誰もが参加して交流できる楽しいイベントを考えております。ぜひご家族やご友人と一緒に芸術文化そしてスポーツに触れて楽しんでいただきたいと考えています、
はい、
こうした情報は阪神南県民センターが運営する X 旧ツイッターですねやアニアンクラブというポータルサイトで観光情報などとともに発信していますのでぜひ定期的にチェックしていただければと思います。
はい、ふれあいスポーツフェスタはね司会をさせてもらったりとかしてるんですけれども本当に楽しくてたくさんの方がお越しになられるイベントなのでね皆さんもそういう情報なんかは、X 旧ツイッターやアニアンクラブで、情報出てますのでねぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いいたします。
はい、
で次に2つ目の柱のにぎわいのあるまちづくりについてです。
はい、
これは地域団体が大阪万博に向けた地域外との交流促進や地域のにぎわい創出など活性化に向けて取り組む活動に助成を行い支援をいたします。また大学生グループが地元商店街や自治会観光団体などと連携して地域活性化に取り組む活動にも助成を行って応援をしたいと考えています。
はい、
さらに今年度の新規事業としては中高生にも焦点を当てたいと思っています。中高生が地域課題を理解してその解決方法を考える事業です。清掃活動や子ども食堂商店街などの地域活動へ理解を深めてもらい阪神南地域のふるさとづくりの一助になればと考えています。
いいですね。地域の団体の取り組みへの支援だけでなく若者 Z 世代の活動を積極的に応援していただけるということなんですね。
そうですね、うん、全体の県政全体の、流れとしての若者 Z 世代の応援という中で、阪神南県民センターとしても中学生や高校生大学生の皆さんを含めながら地域の方々が主体となって盛り上げていただけるように応援したいと考えています。
はい、
もう一つセンターで大切に考えているのがものづくり産業の振興です。私が直近は産業振興を担当してたと申し上げましたが、阪神南地域には世界に誇る技術を持つものづくり企業が数多くあります。そうした強みを将来につなげていくことが重要だなと考えております。そのため優れた技術を持つ企業をリーディングテクノロジー企業として認定して事業化や商品化廃炉開拓を支援します。その技術力を PR する専用ホームページも作っていますのでぜひご覧いただければと思います。
はい、
また地元での就職につながるよう学生向けの企業見学会や企業の熟練した技術者が高校を訪問するセミナーなども開催しものづくり産業の担い手育成を支援していきます。
はい、阪神南地域の特徴を生かす支える伸ばす取り組みが盛りだくさんですね。
はい、そして最後に3つ目の柱環境と調和した安全安心な街づくりです。
はい、
尼崎21世紀の森構想が策定されてから20年以上が経ちました。もともと植物がほとんどなかった尼崎の森中央緑地に今や10万本を超える木々が育ち森らしくなってきています。
はい、
今年度は新たな取り組みとして環境学習に取り組んでいる中高生や企業が参加する環境学習フォーラムを夏に開催する予定です。また環境学習クルーズといった運河を使ったイベントの開催や森構想を紹介する動画を多言語で作成して21世紀の 森の魅力を発信し環境の優しい街づくりを一層進めてまいります。
はい、
また1月には阪神淡路大震災から30年という節目を迎えます。震災を風化させない経験と教訓を伝えるをテーマとした防災訓練やシンポジウムを開催して地域住民や企業の皆様の防災意識の向上につなげたいと考えています。
はい、
今年の元旦に能登半島で大きな地震があり3ヶ月を経過した今でもまだまだ大変な思いをされている方がたくさんいらっしゃいます。
うん、
阪神地域においても近い将来非常に高い確率で発生すると言われている南海トラフ地震また頻発化している豪雨災害にも対応するために高潮対策、津波対策、治水対策にもしっかりと取り組んで安全安心な街づくりを行ってまいります。
はい、まあ、ですからいろんな事業に取り組んで阪神南地域を盛り上げていこうということなんですよね。
はい、
では、センター長せっかくなんでセンター長としての抱負をお聞かせください。
はい、ありがとうございます。特にこの時期ですね開催まであと1年となった大阪・関西万博このことを意識せざるを得ません。ここで、ダイナミックな人流を兵庫県に呼び込みたいこういうふうに考えております。活力と魅力あふれる地域もともとそういった力のある地域ですので、さらにそうした人流を呼び込みながら未来へ向けて躍動していく阪神南の実現に向けて地域の皆様とともに取り組んでいきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
熱い思いが伝わってまいりました。では最後にセンター長ラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、尼崎市西宮市芦屋市からなる阪神南地域には 兵庫県を支える工業都市、阪神間モダニズム息づく瀟洒な街並み、江戸時代から栄える酒造地、こうして列挙していくだけで時間がいくらあっても実は足りない、そういった魅力にあふれた地域です。
はい、
阪神南県民センターのホームページのトップページにはセンター長メッセージがあるんですけれども、この地域の魅力の一端を少しでも紹介していきたいということで、センターの取り組みと合わせて定期的にお伝えしていきたいと考えています。ぜひこちらもご覧いただければと思います。
はい、わかりました。小林センター長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では石田さん一言お願いいたします。
はい、では私から今日4月12日より兵庫県で先行上映が始まった映画アマロックに関連したご紹介をさせていただきます。
はい、
はい、先週4月5日の放送で映画の内容についてお話しした際に、天ヶ崎校門通称アマロックについて触れさせていただきましたが、今日はこちらのアマロックについてご紹介させていただきます。
はい、
ご存知の方も多いと思いますが、天ヶ崎の臨海部は工業地帯として栄えましたが、地下水の汲み上げなどで地盤が沈下し、地域の3分の1は満潮位の海水面より低い0メートル地帯です。この地域を浸水から守るため1955年、昭和30年ですねに、国現天ヶ崎市で整備したのが日本初の校門式防潮堤アマロックです。
はい、
はい、工業地帯には海からの輸送が不可欠なことから、堤防で守るだけでなく船の通路を確保するため、校門と呼ばれる2つの水門を設け、海側と陸側の水門を開閉することで防潮堤の内側と外側の水位を調節して船を通過させるとともに町を水害から守っています。ちなみに現在も約6000隻の船が通過しています。
うん、
英語で校門をロックゲートということからアマロックの愛称で親しまれています。
はい、
映画を 見られた方や映画を見る前にこの天ヶ崎校門を見学してみたいという方へのご案内です。
はい、
まず施設見学は事前予約制となっています。天候などに影響されますので、希望される日時に見学できるかどうかを兵庫県天ヶ崎港管理事務所宛てあらかじめお電話にてご確認ください。
はい、
普段は平日のみですが、例年7月から8月には土曜日曜祝日の特別公開も行っています。とにかくアマロックを近くで見たいという方には南堀運河沿いの遊歩道がおすすめです。
はい、
これも天ヶ崎港管理事務所のホームページで、天ヶ崎センタープール駅や天ヶ崎スポーツの森からの、自転車または徒歩で行くルートをご案内しています。
うん、
さらに船で通過してみたいという方には、うん、天ヶ崎運河クルーズツアーがあります。
はい、
船上で水門の開閉や水位が上下するのを体験できますので、ぜひ天ヶ崎観光局のホームページからチェックしてみてください。このツアーは、兵庫フィールドパビリオンにも認定されています。
はい、
さて映画のアマロックは今日から全国に先駆け県内12カ所の映画館で公開されています。
うん、
ここ天ヶ崎においても JR 天ヶ崎駅北口からデッキで直結しているムービックス天ヶ崎と、こちらの放送局からも近い阪急塚口駅南出口から東へすぐの塚口三三劇場の2カ所で上映されています。
はい、
映画の中にはアマロックの他にも天ヶ崎でおなじみの風景がたくさん登場するということで、
うん、
私もとても楽しみにしています。
うん、
皆さんもどうぞ映画アマロックご覧ください。
はい、いや私は試写で拝見しましたけども、本当に面白くって泣けますしね、いろいろ考えさせられる素敵な映画だなと思うんですが、今日ね先ほどメッセージでもね早速行ってきましたっていうねリスナーさんもいらっしゃいましたし、ぜひ皆さんこの3日間が勝負なんでとにかく一人でも多くね映画館に足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。ということでして、本日は阪神南県民センター小林センター長と石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。